皆さんおはようございます。今日も皆様とご一緒に神様を礼拝できることを感謝します。このメッセージを神様にお捧げします。さて、まず今日のテキストでありますピリピの一章をご一緒にちょっと見てみたいと思います。皆さんもお手持ちの聖書でピリピの一章をお開けいただけますでしょうか。ピリピの一章の27節から30節です。聖書をお読みします。ピリピ一章の27節から30節です。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。そこまでです。神に忠実に生きること、キリストの福音を信じて救われた生徒は自分が信じることにふさわしく神に忠実に生きようとします。そして忠実に生きる人にはその特徴がはっきりと表されていきます。以前皆様とご一緒にピリピの一章の19節から21節を通して、パウロはキリストが崇められることを心から願って生きたことを見ました。皆様のそのピリピの手紙の一章の19節から20節21節をご覧いただきますと、そこでパウロが願ったことは彼の生き様を通してキリストが崇められることを切望するとパウロは言ったわけです。パウロは困難の中にありました。投獄されていました。でもその中にあってパウロが願ったことは福音が前進することであり、キリストが崇められることを願ったわけです。パウロは言います。生きるにしても死ぬにしても私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言ったわけです。神の栄光を表す人生を歩んだパウロ、私たち神の栄光を表す生き方とは、私たち一人一人が神様の前に正しく生きることです。その歩みについて、信仰生活についてパウロは27節でキリストの福音にふさわしく生活しなさいと説明しています。パウロのまさにその強い決意がこの27節の最初に出てくるただという言葉に込められています。パウロはまさに神様に喜ばれる生き方をしたいと願い、ピリピの生徒に書き送ったんです。皆様のお手持ちの聖書で第2版をお持ちの方はただと書かれています。2017年版の新改訳聖書をお持ちの方もただになっているんです。第3版はただ一つと訳されています。英語の聖書ではオンリーになっています。パウロはここで言語ではモノンというギリシャ語を書いているんですね。モノ、ジ、トリ、テトラって科学で聞いたことあるかもしれません。モノトーンとかモノカラーとか一つのっていう意味です。パウロが言ったのはたった一つ、これしかないんだ、 これだけをまずフィリピの生徒に伝えたいんだということをここで述べるわけです。文脈を見るならば22節から26節でパウロが言ったことは、パウロは投獄されていましたから、その裁判の結果によってはパウロは殺されて死刑になり、イエス・キリストと共に一緒になるようになるかもしれない、また生きていたらフィリピの生徒たちとまた会って交わりを持つことができるかもしれないということが22節から26節の中で書かれているんですね。つまりパウロが生きていてこの世にいたとしても、そしてフィリピの教会の人たちと交わりを持つようになったとしても、パウロが殺されて召されて天に行ったとしても、パウロはこのことをフィリピの生徒に伝えたいんです。それほどの気持ちを込めて強く書いてるんですね。これはパウロの初めての命令の形での文書であり、またパウロはこの文章のトップに一番最初に持ってきているんです。皆さん例えば英語で英語の文章を聞くときに、まあ、この間話してて分かりやすいかなっていうのが、Give me chocolate ってもし英語で言うとしたら、英語の動詞が一番最初に命令の言葉では来るではないですか。ギリシャ語の文章もそうなんです。本当はトップにその動詞が来るはずなんです。でもそのこの文章で言うなら、生活しなさいという動詞よりも飛び出してこのただという言葉といくつかの言葉が最初に出てきているんですね。そこがパウロ本当にフィリピの生徒に、また私たちに伝えたいと願ったことなんです。パウロがここに要約しているのは、私たちクリスチャンがどのように歩んでいくかということです。救われたクリスチャン、生徒であるあなたも同じように神に喜ばれる生き方をしたいという願いを持っておられるはずです。ひょっとしたら自分には無理だ、できないと思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、でも救われた者としてそのような願いを持つあなたに、ぜひ今日のこのパウロの語るメッセージを聞いていただきたいんです。なぜならパウロは神に忠実に生きることで、ここで語られているパウロの言葉を借りるなら、キリストの福音にふさわしく生活しなさいというこの生き方こそが、神が私たちに望んでおられる喜ばれる生き方であり、私たちがなすべき神様からの命令であるからです。また神様が私たちをそのように生かしてくださるわけです。神様、そのような神様です。パウロがこの27節から30節の中で要約していることは、信仰者がどのように信仰を持って生きていくのかという大切な動機と、またそのようにキリストの福音にふさわしく生きていく人が表す3つの特徴的な生き方をパウロは要約しているんです。まず最初に皆様と、私たちが生徒が神に喜ばれる忠実な御国の民として生きていく、積極的にそのような生活をしたいと願う動機を見てみましょう。そしてその次に、そのように私たちが生きていくならば、キリストの福音にふさわしく生きていくならば、表される3つの特徴的な生活をパウロが説明しているのを一緒に見たいと思います。一つ目ですが、皆様お手持ちのレジュメございますでしょうか。生徒が神に忠実に生きる動機というふうにまとめました。パウロはこの27節、聖書の27節をご覧いただきますと、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさいとパウロは述べています。ここでちょっと分けて、キリストの福音という言葉とふさわしく生活しなさいということに分けてご一緒に見たいと思います。パウロはここでキリストの福音と言いました。福音というのは私たちが信じて救われた福音です。第一コリントの15章のところでは、皆さんよくご存知のことをパウロは書いています。 開けなくてもお読みいたしますが、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。私たち間違いなく信じる者はこの福音を信じて救われたわけです。イエス・キリストが私の罪のために死んで、そしてよみがえられた罪からの救い主なんだ、私はこのイエス・キリストを主とし、神として信じ従っていくんだということを私たちは信じ、これが福音です。パウロはまたこの福音についてローマ1章の16から17節で、救いを得させる神の力だと述べました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですとパウロは言ったわけです。私たちこの福音を確かに聞きました。でも注意がいるんです。なぜかというと、信じるだけで救われるか、昔議論があったかもしれませんが、私たちこの福音を聞いたかもしれません。でも私たち本当に自分のものとして信じて従っているかどうかは別な話なわけです。パウロはですからローマ書の10章の9節と10節でこのように述べています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。10節、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。イエス・キリストが誠の神であり主であることを認め受け入れ、イエス・キリストの十字架の死と復活が自分の罪のためであると信じ、イエス・キリストを主として信じ受け入れて従うなら、罪が許されて永遠の命を受ける、これが福音です。でもパウロがここでローマ書で言っていたのは、人は心に信じたときに義と認められる、神様が義と罪を全くないものと認めてくださる、義人ですよね。罪許されて救われるわけですが、救われた者は口で告白するんです。つまり信じた者はその心の態度が行いとなって出るわけです。私は罪を許されて救われた、神様が許してくださったということを信仰告白して生きるものとされるわけです。バプテスマを受け、私たちは神様をあがめ従う者として今今日ここに集まり、そして礼拝しています。これがキリストの福音です。人は心に信じれば、その信仰を告白して生きる者として変えられていきます。新しい人とされるわけです。ですからパウロはこの次に言うわけですね。ふさわしく生活しなさい。さあ、このふさわしく説明しなさいなんですが、ふさわしくというのは何かに値するとか、何かにふさわしいという私たちが使う言葉と一緒です。クリスチャンは信じている福音と異なる生き方をするべきではありません。私たちは罪をやめて神様に喜ばれる、神様に従う、イエス・キリストを主とするという生き方をするわけです。神の命令に忠実に従う生徒にふさわしい生き方をしなさいと言っているわけですね。 さて、ちょっとここでお時間をいただきます。この生活しなさいという言葉なんですけど、これを少し説明させてほしいんです。理由はこの27節から30節を通して、実はこれ一つの文章なんです。もともとその中の主な中心となる主動詞動詞がこの生活しなさいなんですが、パウロはフィリピの教会の生徒たちにはものすごく分かりやすい表現を使って伝えました。でも私たちにはあんまり馴染みがないんです。そのことをちょっと説明させてほしいんですね。パウロはここで生活しなさいというふうに言っています。ポリティオマイというギリシャ語です。皆様もし世界史を取っておられたら、ポリス国家っていう話聞いたことあるかもしれません。都市という意味です。都市国家です。ギリシャのこの言葉はもともと市民となることを意味します。何かの町の人になることですね。でそこから派生して市民として生きることとか振る舞うことを意味します。英語ではですからコンダクターっていう言葉になっていると思います。27節から30節通してパウロが言ったのは、この市民として生活しなさいということなんです。ですから皆様の聖書の欄外に脚注がアスタリスクがあってあると思うんですけど、そこには御国の民の生活をしてくださいと書いてると思います。市民として生活しなさいってパウロ言うんですね。何の市民でしょうか。実は同じような言葉、ポリテューマっていう言葉がフィリピの3章で出てきます。国籍という意味です。皆さんもよく知ってますけれども、私たちの国籍は天にありますっていう言葉です。つまりパウロが言うのは、あなたがイエス・キリストを信じ救われた生徒であるならば、あなたは天国の民の一部なんだ、天国の市民なんですよということです。天国民の話なんです。イエス様もおっしゃいましたよね。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。私たち信じた者は天国の民なんです。パウロはその天国の民として市民として生きていきなさいということを言ったわけです。ここで実はこのフィリピの町のことをちょっと言わないといけません。皆さんちょっと使徒の16章をすみませんが開けていただけますでしょうか。そこでなぜパウロがこれほどまでに市民にこだわったかということは分かりやすいんです。少しだけ見てみましょう。使徒の16章のところでパウロとシラスが初めてフィリピの町を訪問します。よろしいでしょうか。16章の12節のところでこのように書いてます。それからフィリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の都市で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在したって書いてるんです。ルカは使徒の中でフィリピが植民都市、ローマの、まあ、いわゆる直轄地であったっていうことを言います。このフィリピという名前はアレキサンドラ大王のお父さんのフィリップっていうところから付けられたくらい、交通やいろんな商業の大事な要所でした。ですからここをローマの、その植民都市としたわけですね。ですからこのフィリピの町の人たちっていうのはすごくローマ人のように振る舞うことを非常にステータスとしていました。このフィリピの町で起こった出来事をさっとおさらいすると、フィリピの町に入ったパウロとシラスはルディアという人と一緒に仕事をします。その後パウロとシラスが伝道しているのを妨げる人がいました。後ろをついてきて邪魔をするわけですね。占いの霊に疲れた若い女奴隷でした。何日も何日もパウロとシラスの働きを妨害して邪魔をするので、パウロは振り返ってその若い女奴隷から占いの霊を追い出します。そうするとその若い女奴隷がお金を稼ぐことできなかった様子を見て、その主人たち、女奴隷の主人たちがパウロとシラスを訴えるわけです。その訴えた内容が 16章の20節と21節ご覧いただけます。彼らはこう言うんです。そして二人を長官の前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しています。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を牢の奥に入れ、足かけをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。この後地震が起こり、みんな囚人が逃げたと思った看守は自殺しようとします。責任問われると思ったんでしょう。でも28節でパウロが言います。自害してはいけない、私たちはみんなここにいる。29節を見たときに、看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。皆さんよくご存知の通り、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。この後看守とその家族が救われ、そしてパウロとシラスはその看守と共にいるわけですね。でも今お気づきになった通り、パウロとシラスが捕らえられて鞭打たれた理由は何でしたでしょう。ローマ市民にしてはならない文化風習を教え、町をかき乱しているというのが理由だったんです。さらにこの後解放の時にももう一度ローマ市民であることが問題になりました。ちょっと今の16章もうちょっと読んでみますね。35節です。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで看守はその命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。また立ち去る時もローマ人であることが問題であったわけです。それほどまでに実はピリピの町の人たちというのはローマ市民権を持っているのか、ローマ人としてどのように生きていくかということに対してプライドを持っていましたし、そのことに非常に大事な気持ちを持っていたわけですね。ですからパウロはピリピの手紙の中で、あなたたちはローマ市民であることを大事に思っているでしょ、でもあなたたちイエス・キリストを信じた天国の民は天国の市民であり、それにふさわしく生きなさいと言ったわけです。これがパウロが伝えたかったことなんですね。ですから3章のところでも、私たちの国籍は天にありますとパウロが繰り返し述べるわけです。さてちょっとピリピの方に聖書を戻していただいてよろしいでしょうか。ピリピの1章にお戻りいただきますか。今ご覧いただいた通り、生徒は天国の民であり市民です。私たちの国籍は天にあります。イエス・キリストが誠の神であり救い主であることを信じ受け入れた人々が生徒であり御国の民です。御国の民はパウロが言うように救われたその信仰に基づいて生きていきます。生徒は信仰によって神に忠実に生きるのです。ところで質問があります。皆様、この27節でパウロはどうしてこういう言い方したんでしょう。キリストの福音にふさわしくって、どうして福音にふさわしくとか、いや救われたんだったら態度で示しなさいっていうことを言わなかったんでしょう。パウロは ここで私たちが信仰を持って生きていく動機について教えてくれます。そのことに考えさせ、思い起こさせているんですね。パウロはキリストの福音にふさわしくって言ったんです。パウロは自分自身の罪のためにイエス・キリストがあの十字架にかかり死んでよみがえられたっていうその代価を忘れなかったんです。証拠を挙げます。根拠はこの文脈です。この前にパウロが言ったこと何でしたでしょう。ピリピの1章の20節21節でパウロは言うわけです。私はキリストが崇められることを求めて絶望して生きるんだ。私にとって生きることはキリストであり死ぬことも益なんだ。パウロの人生のすべてがイエス・キリストなんです。1ページめくってみましょう。2章のところでパウロは何て言ってるんでしょう。6節7節8節でまたキリストなんです。パウロはへりくだりについてキリストについて教えるわけです。キリストは神の見姿であられる方なのに神のあり方を捨てることができないとは考えないでご自分を無にして仕えるものの姿をとり人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのです。パウロの心にあったのは何でしょう。イエス・キリストなんです。イエス・キリストがパウロのまた私たちのこの罪の代価として鞭打ちを受けあざけられローマ市民がかかることないむごい死刑の方法である十字架に疲れ苦しまれたことを彼は決して忘れなかったんです。この間パッションという映画を久しぶりに見ました。イエス・キリストの受難の映画です。鞭で打たれそして十字架に疲れ死なれる様子復活される様子が出てくるわけです。皆さんもしかしたらベンハーやいろんなイエス・キリストの十字架のシーンの映画やいろんな番組を見られたことがあるかもしれません。今の私たちにとっては普段目にするものではないでしょう。でもピリピの町の人たちにとってはこの一言でパウロの気持ちが伝わったわけです。イエス・キリストが私たちの罪のために死なれたんだ。神であるこの天地万物の創造主であられる神が私たちのように人として来られた。人として御子を使わせてくださりしかも使えるものとなってくださったんだ。私たちもし弟子たちのようにイエス様が私たちの足を洗われたとしたらどうでしょう。イエス様そんなもったいないって言うかもしれません。ペテロのように。でもイエス様がされたのは私のあなたの罪のために鞭で打たれ十字架につけられたわけです。そのことがなければ私たちに救いはなかったわけですよね。私たちと神様の関係はこのイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる信仰によって与えられました。神の子として救いに預かるものとしての。パウロが言うのはキリストの福音にふさわしくと言ったわけです。私たちは確かに恵みによって神様の愛によって私たちの行いではなく信じる信仰によって救われました。でも私たちそれゆえに神様が与えてくださったこのイエス・キリストというとてつもなく大きい代価にふさわしい生き方をしたいと願うわけです。その生き方が忠実な御国の民として生きる生き方です。パウロはこのイエス・キリストの福音、キリストの福音にふさわしく生活しなさいという命令をしたときに自分自身のために与えてくださったキリストの代価を忘れなかったんです。生徒が忠実な御国の民として生きる動機は自分の罪のためになされたイエス・キリストの犠牲と愛です。 私たちこのイエス・キリストの十字架と死と復活が私たちの私の罪のためであった。イエス・キリストがなされたあの十字架上の七つの言葉や取りなしの祈り、また完了したというその声が私たちの罪の代価のためであったことを忘れてはならないんです。でもかつて旧約聖書で忘れた人たちがいました。思い出してください。旧約聖書でモーセもイスラエルの民に言ったんです。神にあってなされた出エジプトとの御業や神様の愛を決して忘れないように命じたんです。モーセが言ったのは申命記の6章で、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと言ったんです。でもその後に彼が繰り返して言ったのは、気をつけてエジプトから連れ出してくださった神の御業と神の愛、神を忘れないようにしなさい。子供たちにも偉大な神様について、その愛のご配慮について伝えなさい、教え込みなさいという命令でした。しかしイスラエルの民は離れました。詩式の2章の7節から12節を見ると、イスラエルの民はヨシュアが、またヨシュアと同様に出エジプトの神の御業とその御業を見た人々が生きている間は神に仕えた。しかしその人たちが死んで召されてしまうと、まことの神から離れたんです。バールに仕えたんです。滅びに向かう人間たちが皆しているように、神を神とせず感謝もせず、その思いが虚しいものに向いたんです。私たち生徒は決してこのイエス・キリストを忘れることはできません。今今日も私たちは神を礼拝し、私たちを救ってくださったイエス・キリストの救いを感謝するためにここに集まったわけです。私たちがキリストから目を離さずに生きること、イエス・キリストの十字架によって表された神様の愛と憐れみを覚えて神様に感謝すること、私たちが神様を愛し喜んで自分自身の体を神に受け入れられる清い生きた供え物としてお捧げし、私たちの毎日が神様に喜ばれる霊的な礼拝として私たちお捧げするんですよね。そのような人へと、神は新しい人へと私たちを変え続けてくださっている。私たちが愛するイエス・キリストに似たものに変えていってくださるわけです。ここでパウロは27節を通して、何を私たちがするかよりも、私たちがどんな心でするのか、どんな動機で毎日神様の前に生きるのかという動機を強調したわけです。生徒が信仰者として生きる、神の前に忠実に生きる動機はイエス・キリストです。私たち生徒は御国の民として、忠実な御国の民として生きていくんです。キリストの福音にふさわしく。パウロは続けて、キリストの福音にふさわしく生きる生徒は、はっきりとその特徴を表すということを教えてくれます。3つありますので、それを順番に皆様とご一緒に見たいと思います。生徒が忠実に生きる生活として、その1つ目の特徴は、信仰にしっかり立つということです。もう一度聖書のフィリピの1章の27節をご覧いただけますでしょうか。パウロが言ったことはこうでした。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており。まずここで切りますが、パウロはしっ っかりと立つと言ったんです。このしっかりと立つという言葉はステーコと言って、もともとはその兵士などに使われるんですね。立つという意味でも使われるんですけど、例えば自分のこう持ち場があります。ここを守らないといけない兵士なんです。たとえ敵の攻撃を受けて命を落とすようなことがあったとしても、自分のこの持ち場をしっかりと守る戦士、その言葉がしっかりと立つというこの言葉なんです。分かっていただけます？しっかりと信仰に立つという言葉をパウロは使ったんです。同じこの言葉、しっかりと立つというのは、第一コリントの16章の3節でも、13節でも使われています。もし差し支えなければ、第一コリントの16章の13節はちょっと開けていただいてよろしいでしょうか。ここでもパウロは同じしっかりと立つという言葉を使っているんですけど、信仰にしっかり立つとはどういうことなんでしょう。パウロは第一コリントの16章の13節でこのように述べています。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。これはある意味遺言なんです。なんで遺言なのか、私も遺言残すとしたらこの言葉なんでしょうけど、これはかつてモーセがイスラエルのために述べた言葉がこれなんです。大きく強くありなさい。神がヨシアに言われたのは同じです。私があなたと共にいる、大きく強くありなさい。ダビデがその子ソロモンに自分が死ぬ直前に残した言葉もこれなんです。大きく強くありなさい。そしてここではパウロがコリントの教会に残した言葉が、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさいという言葉なんです。福音子ども賛美歌の中にある大しく強くあれ、聖歌の中にも同じ賛美があるんですけど、その2番にも同じように出てきます。こうあるんです。大しくあれ、強くあれ、神様の御教えを守り行い、右にも曲がらず左にもそれず、ただまっすぐに進むのだ、進むのだ。信仰にしっかり立つとは、私たちが神の言葉にしっかり立って、右にも左にも曲がらず、ただまっすぐ神様に従うことなんです。これが私たちが信仰にしっかり立つということです。神様の言葉にしっかり立ち、私たちが御言葉の人として生きることです。私たちの人生の一つ一つが神様の言葉によって裏打ちされるわけです。かつてでも本当に信仰に立っているのか、神様の言葉に立っているのか、誘惑があった時に明らかになりました。勝利されたのはイエス・キリストです。どのようにしてイエス・キリストは誘惑に勝利されたんでしょう。悪魔の誘惑にあった時にイエス・キリストは勝利されました。一つ一つの神様の言葉によって、その神様の御言葉でもって悪魔の誘惑があった時にしっかりと立って打ち勝たれたわけです。そうですよね。今そのページを開けることはしませんが、私たちそのことをよく知っています。失敗した人もいました。誘惑があった時にアダムです。彼は神様の言葉を知らなかったんでしょうか。心になかったんでしょうか。いえ、彼はよく知っていました。善悪の知識の木から取って食べてはならない、取って食べるときあなたは必ず死ぬという神様の命令を知っていたんです。ですが蛇が誘惑し、妻エヴァが身を取って食べたときにそれを止めなかったわけです。かつ妻の言葉に聞き従い、彼は神様に対して罪を犯すという間違った選択をし、罪を犯すわけです。なぜでしょう。信仰にしっかり立つということをしなかったんです。彼は御言葉の人として神様の言葉に従うというところがなかったんです。 悲しいことに。そして私たちがいろんな失敗をする点でどうでしょう。私たちはしっかり神様の言葉に立つ生活を特徴として表しているんでしょうか。ヘブル人への手紙の4章の12節のところでは、神様の言葉はこのようだと書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。私たちの心の中のいろんな考え、計りごとが神様に喜ばれるかどうかを判別するのは何でしょう。聖書は言います。神様の言葉なんだって。信仰によって生きる者は神の言葉にしっかりと立つ生き方をします。問題や判断が必要な時に、その基準が神様の言葉によってなされるわけです。神様の御心を知り、神様の言葉に忠実に生きるわけです。私たちは毎日の生活の判断、いろんな問題、人によってはそれは受験かもしれませんし、進路かもしれませんし、どんな仕事に就くのか、仕事の中でどんなことをしていくかもしれませんし、結婚することかもしれません、家事や子育て、近所付き合いかもしれません。でもその一つ一つの私たちがする判断や問題の中にあって、私たちに選択があるんです。神に忠実に生きる御国の民として、神様の御言葉に従う選択ができているのかどうかということです。神に喜ばれる選択を神の御言葉から教えられ、探りながら選択していくんです。神様の御心に、はいと従順に従う、そのようなクリスチャンとして。パウロはこの27節でしっかりと立つことに一つの説明を加えています。それは霊を一つにしてということです。この霊というプニューマという言葉は、ヘンドリクソンというその先生の仲介書によると、神からの考えや物事を理解し判断する力なんだと記されていました。当時は霊という言葉をそういうふうに取ったわけです。霊を一つにしてというのは、ピリピの教会の生徒が神様の教え、御言葉を共有し、神様からの考え、物事を理解し判断する力ですから、何が神様の言葉であり御心であるのかを考えるわけですね。そして判断し、一つとなってそのために協力し合う姿、それがパウロが言っているこの霊を一つにしてしっかりと立つということなんです。しかも27節ご覧いただきますと、パウロはそのことを会うにしても会わないにしても聞くでしょうって言ったんです。だってパウロは投獄されてますから会えないわけですよね。でもピリピの町の人たちの様子を聞きたいと願ったわけです。そんなことってあるんでしょうか。あるんです。実は第一テサロニケの1章の2節から10節を通して、パウロは第一テサロニケの人、テサロニケの町の人たちに書いています。こう書いてるんです。テサロニケ教会の人々の信仰がはっきりと表されて、マケドニアの地方の模範となり、パウロがその話を遠くにいながら聞いたんだということを言ってるんです。パウロはピリピの教会の生徒がそのようにキリストの福音にふさわしく生きることによって、しっかりと御言葉に立ち、信仰に立ち、周りの人たちが、あの教会、ピリピの教会の生徒は神様の言葉が何であるのかを探り確かめて、その言葉にしっかり立って揺るぐことがないんだという話を聞きたいんだと願ったというのがこの27節なんです。生徒が皆神様に喜ばれることを求めて行っていたら、神様の御心に忠実に生きていこうとするならば、結果として一つになります。 そして個々一人一人のクリスチャンが成長するだけでなく、教会そのものが成長していきます。これが一つ目の信仰にしっかり立つ、礼を一つにしてしっかりと立つということです。二つ目の特徴をご覧いただきましょう。二つ目は、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、というふうにパウロは述べています。この福音の信仰という、この信仰っていうのは、もともとピスティス、説得するからの派生語で、何かについての確信を持つとか、物事についての確証を持つという言葉です。新約聖書においては、人と神との間の関係で確信を持つとか、またはキリストが主であり神であることについての確信を持つことを言います。実はパウロがピリピ教会に手紙を書いた理由の一つがここに見られるんです。何かっていうと、偽りの教えです。偽りの教えを持つ人たちがピリピ教会に影響を及ぼしてたんです。ですから3章の2節ピリピの3章の2節ではパウロはこのように言っています。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください、というふうに警告し促しているんです。間違えた教えが入ってくる、この時代皆さんちょっと考えてください。まだ新約聖書がないんです。聖書が完成していなかったんです。生徒が神様の前に正しく忠実に生きていこうと思ったら、人たちから語られた神様の言葉にしっかりとどまり、信仰の戦いを戦わなければ、彼らは信仰を保つことができなかったんです。間違えた教えに対して。私たちもそうかもしれません。間違えた教えやいろんな慣習に惑わされることなく、しっかり信仰の戦いをしなければ、私たち忠実に生きることはできないんです。この奮闘するという言葉は、パウロがピリピの4章の3節でも使っています。そこではこのように使われています。その他、私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです、とパウロは述べています。つまり、私たちが信仰を持つだけでなく、周りの人たちにはっきりとその信仰を明かしし、摩擦が起こったとしても信仰の戦いを戦い続けていく、そのことをパウロは聞きたいと願ったんです。私たちがこの間教えられたユダの手紙でも、ユダはこのように書いています。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。ユダの手紙の1章の3節ですが、私たち生徒が神様に忠実に生きていこうと思ったら、私たちは戦いが生じるんです。信仰の戦いです。それが私たちの家族、親族の中にある戦いなのか、友人たちとの中にあるのか、職場の人間との中にあるのかは分かりません。でも私たちは福音の信仰の戦いを個々人としても教会としてもしていくわけです。ここでパウロはまた一つの言葉で説明を加えています。それは心を一つにと言ってるんです。パウロが期待したことは、ピリピ教会の生徒がいろんな迫害や困難を経験するけれども、神に喜ばれることを願って心を一つにして共に奮闘している様子を聞きたいと願ったんです。共に協力し励まし合いながら福音宣教に励もうとしている姿です。その姿をピリピ教会の周りの人たちが見たときに、パウロがそれを聞きたいと願ったんです。反対者に対しても、キリストの福音にふさわしく生活したいと願う御国の民は、その証を失うことをしません。信仰によって 忠実に生きる者は福音を信仰を持って守り伝えていきます。これが2つ目の特徴でした。さあ3つ目の特徴を見てみましょう。28節から30節をちょっともう一度読みします。28節、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。三つ目のパウロが言う特徴をまとめると、神に信頼するということです。神に信頼するということです。この28節でパウロが言っているのは、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないとと言っているんです。この反対者たちに驚かされることはないとという驚かされるという言葉は、新約聖書の中でここ1箇所しか出てきません。プトロという言葉なんですが、これは単に恐れるという意味ではありません。2017年版の新改訳聖書では脅かされるというふうに訳されているんですけど、ちょっと意味合いが違うと思います。なぜかというと、この言葉というのはジョン・マッカーサー先生の仲介書によると馬に使うんです。馬です。乗馬なんですけど、で何かというと、この馬でも昔もそうだったと思うんですけど、どっかの戦場に行こうとしましょう。戦争に行く、その時に鎧を着て刀を持って、日本でもそうですよね、馬に乗って移動していくんです。でも馬っていうのは臆病な生き物ということで、何か物音があったりちょっとしたことで驚いた時にびっくりするんです。わかります？びっくりしてある馬はこう脱走して逃げるんです。よくその上に乗ってる武将やいろんな人を投げ出して、暴れ馬です。で脱走して逃げていってしまって戻ってこないんです。その言葉がここで使われているんです。ほとんどの場合に害を及ぼさない無害な出来事にびっくりして、乗っている人を投げ出してしまって脱走する馬の様子を表すんですということです。どういうことでしょう。当時は迫害がありました。パウロやシラス自身も捕らえられて鞭で打たれました。投獄されました。あるクリスチャンたちは死に至りました。実際初代教会のクリスチャンたちがどのような迫害を受けたか、私たちは歴史でも知っています。そのような反対者たちのどんなことがあってもとパウロは言うんですね。驚かされる、つまり自分の信仰を投げ出して逃げ出してしまう、そのようなことをしないんだ。キリストの福音にふさわしく生きる者は自分の信仰を投げ出してしまうようなことをしないんだ。なぜか、神に信頼するからです。生徒は信仰によって神に信頼し忠実に生きていきます。自分の信仰を投げ出すことをしないんです。廃教者となることがないんです。そのことが神からの印として明らかにされるんだとパウロは述べています。この29節見たときに、28節29節見たときに、パウロはそのことが信じる生徒にとっては救いの印なんだと言いました。なぜか、信仰を投げ出さず神様の約束、神様の愛にとどまり、神様に忠実に生きる生き方が神様によって守られるからです。それが神様からの印、救われている印なんだ。そしてもう一つ、滅びの印というのは、第二テサロニケの1章の4節から8節をお読みしますが、キリストの再臨の時に反対者たちに裁きがあるからです。パウロはこのように述べます。その時、再臨の時、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。裁きがあるんです。そのような人々は主の御顔の前とその道からの栄光から退けられて、 永遠の滅びの刑罰を受けるのですと、第二テサロニケの一章の4節から9節ですに書かれています。福音宣教をするならば、必ずそれを快く思わない反対者が現れます。その中で神に信頼し、神に喜ばれることを選択し、忠実に従っていくことが、キリストの福音にふさわしく生きる忠実な御国の民の生活です。迫害があっても意気消沈するのではなく、私たちには家族がおり、神の家族である兄弟姉妹がおり、励まし合いながら神がせよと言われることを忠実に実現するよう励んでいく。迫害が伴うと、困難が伴うと、神に忠実に生きる生き方です。ですから29節でパウロは、生徒が神から救いをいただくだけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったというふうに説明しています。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったんだ。私たちは実は救いだけでなく、イエス・キリストが神である救い主であることを証しする、そのチャンスを神様からプレゼントとして賜っているんだということをパウロは述べているんです。イエス様ご自身もそうでしたよね。苦しみを受けられ、迫害を受けられました。そしてイエス・キリストご自身も三条の説教の中でこう言われてではなかったでしょうか。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたと言われました。パウロは30節で続けて、あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのですと言いました。パウロとシラスは先ほどご覧いただいたように、ピリピの町で鞭で打たれました。投獄されました。迫害を受けたんです。彼らが悪いことをしていないにもかかわらず、キリストのゆえに。パウロが言うのは、先について見たことというのは事実そうなんです。また私について今聞いているのと同じ戦いというのは、パウロは投獄されていましたよね。そしてそのためにピリピの教会の生徒は祈っていたわけです。エパフロデトを使わせてパウロに贈り物をしたわけです。パウロはその同じ戦いをピリピの生徒たち、あなたたちも経験しているんですよということを言ったわけです。この同じ戦い、アゴンというのは、今の英語でアゴニーという言葉になっています。英語に詳しい方は思い出していただけると思いますが、アゴニーというのは、もだえ苦しむとか、苦しみを意味します。そのように、苦しい戦いが確かに生徒にあるんです。確かに、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますと聖書は述べます。イエス様ご自身もこのようにおっしゃいました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。ヨハネ16章の33節です。キリストのために、生徒はキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜った、プレゼントとしていただいたんだ。それはキリストの救いを証しする機会として神様から与えられたプレゼントなんです。私たちがいろんな苦しみを経験するかもしれません。今私たちがこの世にあって鞭打ちや投獄や死を経験することはないかもしれませんが、私たちの信仰生活においてもいろんな戦いや苦しみがあるかもしれません。みんな人に分かってもらいにくいような 苦しい思いもあるかもしれません。でもその一つ一つがイエス・キリストが神であり私たちの主であり救い主であることを証しする機会として神様から与えられているんです。私たち脱走する馬のように信仰を投げ出して逃げるんでしょうか。それとも私たちは自分の信仰生活の中に神様が確かに救ってくださったという神からの印を見るんでしょうか。生徒はたとえどのような苦しみが私たちの前に起こるとしても主に信頼して信仰を投げ出しません。なぜなら苦しみや困難の中にあっても神の力と助け神の御臨在が生徒と共にあるからです。ちょうどヨシアに惜しくあれ強く言われた神が共にいると言ってくださったようにイエス・キリストが世の終わりまでも私たちと共にいると言ってくださったように私たちは神様の約束に立つんです。神様はどこか遠くにおられる神ではありません。神は第一コリントの10章の13節にもあるように私たちのことをよく知ってくださり私たちの弱さをご存知であり私たちを愛してくださり私たちの髪の毛の数もご存知の数の 神様は私たちに試練とともに脱出の道をも備えてくださるんです。それは試練今の状況からの解放じゃなく私たちに力を与えてくださることかもしれません。でも神様が私たちと共にあって試練とともに脱出の道を備えてくださるという約束があるんです。私たちは試練の中でも神様がすべてをご存知であり私たちが神様の御手の中にあり神様が導いてくださることを知っています。ご自分の御子をさえイエス・キリストさえも私たちに与えてくださった神様のご配慮と愛を私たち忘れることはできないんです。もう一度戻ってみましょう。私たちパウロから述べられたこの命令を聞きました。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そしてこの命令に歩む者は霊を一つにしてしっかりと立ち心を一つにして福音の信仰の戦いに奮闘しかつ神に信頼して自分の信仰を投げ出すことをしないそのような特徴をはっきりと周りの世の人たちに表す信仰生活をするんです。でも今戻ってと言ったのは私たちどうなんでしょう。パウロは実はこの生活しなさいという先ほどの言葉の前にただの後に何を持ってきたのかってキリストの福音にふさわしくという言葉がその前にトップに躍り出るんです。パウロが言いたかったのは私たち御国の民はこのキリストの福音にふさわしく生活すること生きることが私たちなんです。忠実に生きる動機がここにあるんです。天秤があるとしましょう。両方の重さを測る天秤です。片っぽの天秤のところにあるのは私たちの救いです。神であられるお方が人として来られ苦しみを受けられ十字架の死さえも受けてくださり復活し今私たちと共にいて励まし助け取りなしの祈りをなしていつも御言葉を持って励ましてくださる。これがキリストの福音です。私たちそれにふさわしく御国の民として忠実な御国の民として毎日測るんです。私たちのいろんな問題や物事があるときに神様の言葉に従うのかどうか忠実に生きるのかどうかという天秤にかかるんです。私たちどうでしょうか。今まで私たちってキリストの福音にふさわしく生きてこられたでしょうか。私たちは神からの印を救いの印を毎日の自分の信仰生活の中に見ているでしょうか。霊を一つにして神様の御心を求めてしっかりと立つんだ心を一つにしてその信仰生活の戦いを奮闘するんだそして信仰を投げ出さず反対者の中にあっても私たちは信仰を投げ出すことをしないんだいかがでしょうか。 どうかキリストの福音にふさわしく忠実な御国の民として生きていきたいという決心を皆さん個々人がされませんでしょうか。私自身もこのメッセージを準備していて教えられました。そのように決心なさることをお勧めします。私たちはキリストの恵みと愛に感謝しつつ神の助けと力を日々いただいて生きていきます。キリストの福音にふさわしく、ぜひたった一つキリストの福音にふさわしく忠実な御国の民として生きていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日のこの時を感謝します。私たちは神様の御言葉を見ました。神様の御言葉はただ一つ、私たちがイエス・キリストの福音にふさわしく忠実な御国の民として生きることを神様は命じておられます。どうか私たちが今週もそれからこれからもこのことを覚えて神様に喜ばれる信仰生活を神様にお捧げすることができますように、私たちの言葉と行いが神様への霊的な礼拝であり、神様がお喜びになる日々その時を過ごすことができるように、また私たちが自分の力ではなく神様の言葉と神様の助けによって生かされ用いられていきますように、神様が共にあって大きく強く立つことができるように守ってくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。